説教、イエス様がなさった印、上野俊一先生です。
今日の礼拝は花の日の合同礼拝として捧げています。こう周りをキョロキョロっと見てみてください。子どもたちは大人の人がいっぱいいますね。普段はですね、おそらく9時からの教会学校の礼拝守っている子どもたち、そして10時からの礼拝守っている大人たち、それがですね、今日は一緒に礼拝を捧げています。で、子どもの礼拝と大人の礼拝、この2つの違いは何だと思いますか？ちょっと考えてみてください。2つの違い、子供の頃、僕はですね、大人の礼拝がとっても長く感じました。賛美歌もたくさん歌うし、礼拝のお話もお祈りもとっても長い。確かにそうだと思います。子供の礼拝と比べて大人の礼拝は長い、そう思うかもしれません。ただ実は長いことというのはそんなに大きな問題ではないのです。一番のですね、大きな違いは、大人の礼拝には時々洗礼式、聖餐式、それがあるということです。ちょっとですね、難しい言葉で言うとサクラメントというふうに言いますが、先週も日本橋教会では聖餐式がありました。聖餐式の時にはこれぐらいの小さなパンとこれぐらいの小さなコップに入ったブドウ酒が配られます。僕は子どもの頃、このブドウ酒とパンがですね、どうしてもですね、食べたくて食べたくて仕方ありませんでした。皆さん見たことありますか？ないですか？大人の礼拝というのはちょうど10時から始まっていましたから、子どもにとってはおやつの時間です。もちろんお昼の前で少しお腹も空いてきますけれども、どうしても僕が食べたいと言っても大人たちはそれを食べさせてはくれませんでした。絶対にダメというふうに言っていました。でちょっと舐めるだけでもいいかな、いやいや絶対ダメ、そのように言われていました。このパンとブドウ酒は洗礼を受けていないとダメ、信仰告白をした後ではないとダメというのです。チェ、なんだ子供は仲間外れかよ、そのようにずっと思っていました。しかし実はこの洗礼を受けて信仰告白をした後でないとダメというのは本当に大切なことです。それは大きくなってから、大人になってから気づきました。その時決して子供は仲間外れではなくて、子供こそ礼拝においてイエス様から実は招かれているのです。イエス様はむしろ子供が持っているものを豊かに豊かに用いてくださる方です。それはまさに奇跡と言われる、そのような出来事です。昔々ガリアヤ湖の近くに一人の男の子がいました。彼のお父さんは漁師さん、お魚を取る仕事をしていました。漁師さんは朝が早く、まだ暗いうちから湖へと出かけていきます。ある日のことです。お母さんが男の子に言いました。今朝お父さんにお弁当を渡すのを忘れてしまったの。これを湖まで届けてちょうだい。男の子はお母さんから大麦のパン5つと魚2匹を受け取ると、湖へと向かって歩き出しました。しばらく歩くと、湖の方から大勢の人たちがやってくるのが見えました。そして次々に湖から少し離れた山へと向かって歩いていくのです。男の子は通りがかりの人に聞きました。一体何があったの？預言者様がやってきたんだ。もうこれで何も迷うことはないぞ。そう答えると、その人は嬉しそうに歩いていきました。そこへひどく咳をしているおじいさんも通りかかりました。男の子はその人にも尋ねました。一体何があったの？祭司様がやってきたんだ。もうこれでこんな病気とはおさらばさ。そう答えると、その人はよたよたよたよたと歩いていきました。すると今度は元気のない赤ちゃんを抱いた女の人が通りかかりました。 男の子はこの人にも尋ねてみました。一体何があったの？王様がやってきたのよ。もうこれでこんな貧しい生活しなくて済むわ。そう答えると、その人もみんなが進む方へと歩いていきました。男の子は、一体何があるんだろうと、みんなが歩いていく方へとかけていきました。男の子が山へ着くと、そこには本当に大勢の人たちがいました。そこには実に様々な人が集まっています。けれどもその中で、ボロボロの服を着た人やお腹を空かせた人、病気の人たちがたくさんいました。その人やどうやら何かを待っているようでした。まるでそれは誰かからプレゼントをもらうようなそんな様子です。そんな中で一人の男の人がせわしなくいろいろな人に声をかけています。その人は次から次へと話しかけていきます。すいません、ちょっといいですか。すいません、ちょっといいですか。しかし誰一人としてその人の話をちゃんと聞こうとする人はいません。その人が声をかけるたびにみんながとても迷惑そうな顔をしています。その人は男の子のところにもやってきました。一体何があったの？男の子は尋ねました。その人は答えます。実は食べ物を探していてね、なんとか分けてもらおうとさっきからみんなに頼んでいるんだけど、誰も相手にしてくれないんだ。すると男の子は、よかったらこれをどうぞと、その人に自分が持っているパン5つと魚2匹を見せました。その人は男の子の言葉に目を丸くしました。しかしにっこりと笑って、みんなが集まっている方へと男の子を案内しました。男の子が案内された先へ進むと、そこには一人の男の人が立っていました。優しそうで、でも凛とした顔つきの人です。男の子を連れてきたその人は言いました。イエス様、ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。男の子はなんだか心が少しもやもやした気持ちになりました。イエス様はすぐに人々を座らせなさいと言われました。そこにはたくさんの草が生えていました。人々はそこに座りましたが、その数は男の人だけで5000人でした。イエス様はパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられました。また魚も同じようにして欲しい分だけ分け与えられました。男の子はその様子を見て本当に驚きました。一体何が起こったんだろう。人々が満腹したとき、イエス様は弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンくずを集めなさいと言われました。集めると人々が5つの大麦のパンを食べて、なお残ったパンのくずで12のかごがいっぱいになりました。人々はイエス様のなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言いました。そしてイエス様を王様にするために連れて行こうとしました。しかしイエス様はそれを知って、一人で山へと去って行かれました。イエス様とは一体どのようなお方でしょうか。もちろん預言者であると言えます。あるいは大祭司とも言われます。王様と言ってもお決して間違いではありません。けれども病気を癒されたり、今日の聖書のようにパンと魚とがみんなが満腹になるまで分け与えたり、そのような奇跡をなさったイエス様は本当は一体どのような方だったのでしょうか。2000年前、イエス様の地上でのその歩みにおいて出会った人たちは誰一人としてイエス様がどのような方であるか本当には分からなかったのです。確かに聖書をこう読んでいくと、イエス様はイエス様のお弟子さんの中で一番よく登場するペトロさんですね。そのペトロさんはイエス様のことを神の子救い主です、そのように言っています。神の子救い主、 難しい言葉では信仰告白というふうに言います。イエス様が救い主であるとペトロさんははっきりと言うことができています。しかしそのようなイエス様とたくさんたくさん一緒に過ごした人たちであった、そのようなお弟子さんたちでも本当はイエス様がどのような方であったのか分かってはいませんでした。そのことはイエス様が十字架へとかかられるその時にですね、お弟子さんたちがイエス様をみんな見捨てて逃げてしまった、そのことからもイエス様がどのような方であるか本当には分かっていなかったということが分かります。皆さんの中でいつもいつも一緒にいる人、お父さんでもいいし、お母さんでもいいし、学校の先生でもいいかもしれません、その人のことを知っている、あ、この人こういう人だというふうに思っているけどそれが違った、そういうことはありませんか？子供の頃僕は嫌いな学校の先生がいました。皆さんいませんか？嫌いな学校の先生。その先生はですね、いつも怒ってばかりいました。何かあるとすぐ怒るんですね。プンプンとしています。廊下をほんの少し走っただけなのに怒鳴られました。掃除をですねちょっと怠けていただけなのに廊下に立っていなさい、廊下に立たされました。宿題をたまたま忘れただけなのに居残りもさせられました。いつも怒っていました。ある日の放課後のことでした。忘れ物を教室に取りに行こうと教室へと向かうと、その先生がクラスの一人一人の机を拭いていました。なんだか見てはいけないものを見てしまった、そのように思いました。そして心がなんだか不思議な気持ちになりました。その姿は自分がイメージしていた先生とは違いました。もしかするとその先生がいつも怒るには何か理由があるかもしれない、そう思いました。それからその先生のことが嫌いではなくなりました。もちろん好きになったわけではないですけど、前ほど嫌だなというふうに思わなくなったのです。私たちは誰かに対して勝手にあの人はこういう人だとそのように思い込んでしまうことがないでしょうか。けれどもそれはその人の本当の姿ではないかもしれません。イエス様の奇跡を見た人たちもほとんど全ての人が実はイエス様のことを本当には分かっていなかったのです。もしかしたら今でも聖書を読んでいる私たち、あるいは毎週教会に行っている大人たちもイエス様のことを勘違いしている人がいるかもしれません。イエス様がなさった奇跡は本当のイエス様を伝えるための印だったのです。ですからイエス様がなさった印の本当の意味に気づかないとイエス様についても勝手にこういう人だと思い込んでしまうのです。パンと魚とを食べて満腹した人はイエス様の印を見てイエス様を預言者だ、自分たちの王様にしようとしました。それはイエス様を自分たちのために何とか利用してやろうと、そのようにも考えられます。イエス様はその様子をご覧になって一人で山へと去って行かれたのです。イエス様がパンと魚によって奇跡という印をなさったのはみんなから預言者だ、王様だとちやほやされたり称えられたりするためでもありません。イエス様がなさった印はイエス様が父なる神様のその御子である、それを伝えるためだったのです。イエス様は神様の愛として私たちのために来られた方です。聖書にはこのようなことが神様の言葉として書いてあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。聖書はイエス様がなさった印によってイエス様が私たち一人一人を救うために来られた、神様の御子、神様の愛であるということを記しています。 今日の聖書には僕のお話にもありましたけれども一人の男の子が登場していましたね。覚えていますか？男の子が持っていたものそれは何だったでしょうか？5つのパンと2匹の魚ですね。それを持っていました。お弟子さんたちはイエス様に言われました。ここにいる大勢の人たちに食べ物を与えなさい。お弟子さんたちはどこで買ってこようかな、こんだけじゃ足りませんと、まあ、とんちんかんな答えをしてしまっています。そして男の子が差し出した5つのパンと2匹の魚それを前に何の役にも立たないでしょう、こんなのどうするんですか、何の役にも立ちませんではないかと、まあ、そのように言いました。けれども役に立たないと言われた男の子が持っていたものをイエス様は豊かに用いられたのです。それによって全ての人たちが満腹をしたのです。イエス様がそれを用いた時全ての人が満腹する奇跡イエス様の印が現れたのです。その印が示されたのです。実は私たちもそれぞれに何かを持っています。何を持っていますかね。考えてみてください。あ、5つのパンと2匹の魚持ってますよっていう人はいないかもしれませんが、もちろんそうじゃなくてもですね、それぞれに実は神様から与えられた何かを持っています。で、それは大人も子供も必ずしも誰かが持っているものです。その持っているものをイエス様が豊かに用いてくださるのです。たとえ私たちが持っているものを誰かにですね、何の役にも立たないでしょうと言われたとしても、イエス様が私たちの持っているものを豊かに用いてくださるのです。イエス様が私たちの持っているものそれを用いられるとき、それは自分自身でも驚いてしまうような素晴らしい出来事になります。そしてその出来事を見て、確かにイエス様が神の子、神様の愛、救い主であるということを知ることができます。この説教の一番最初に、今日は大人と子供と一緒の合同礼拝です。大人と子供の礼拝、その2つの違いは何ですかというふうに聞きました。それは洗礼式、聖餐式であるとも言いました。実はこの時こそ本当にイエス様がどのような方であるかということが分かるのです。教会は今日 1,2,3,4,5,6,7,8、まあ、たくさんの子どもたちいますけれども、日本橋教会はですね、きっと子どもたちがこの大切な時、洗礼式、聖餐式が迎えられるようにといつも祈っています。そこでは私たちが持っているものをイエス様が豊かに用いられる、その意味が知らされます。洗礼と聖餐のある礼拝においてこう感動したり、あるいは大人の人が涙を流したりする、そういうことをクリスマスとかイースターで見ることがあるかもしれませんが、それはその時に本当にイエス様がなさったその印の意味がわかるからです。それはまさに奇跡と言える出来事です。イエス様はどのような時代にあっても赤ちゃんからお年寄りまで全ての人を招いておられます。この出来事、イエス様の奇跡の出来事を経験してその本当の意味を知ってほしい、そう願うのが教会です。子供も大人もイエス様のもとに招かれています。どうかこれからも私たちが持っているそのものに気づいて、それを神様に差し出す、それをイエス様が必ず豊かに用いてくださる、そのことを信じて礼拝を捧げましょう。礼拝によって神様の言葉をたくさん聞いて、神様をたくさん賛美して、神様にいっぱいお祈りをして、私たちがいつか心からイエス様を救い主であると信じる、そのような子どもたちが導かれていくことを祈っています。お祈りをいたしましょう。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、今日もあなたは私たちに愛を与え、また命を与え、一人一人その名前を呼んでこの場へと集めてくださいました。本当にありがとうございます。 私たちが与えられたもの、その持っているものは何でしょうか。それをどうか私たちがイエス様に信頼をして差し出すことができますように、イエス様がその奇跡によって私たちにその愛を伝えることができますように、私たちをどうかこれからも導き守っていてください。今日は花の日合同礼拝です。これからそのお花を届けにも行きます。そのひとときがどうか一人一人の楽しい時となりますように、あなたが共にいて支えていてください。あなたを信じる心をも一人一人にお与えください。すべてあなたの御手に委ねます。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。